しかしなんですね、時の流れというのはまあ本当にこう無常と言いますかね諸行無常な感じがするわけでありますけれども、この QIC ケムールインサイダークラブ、この番組スタートしましたのが1996年の5月25日のことでございました。1996年ということは私2歳という、本当にフレッシュな若々しいヤングな番組 QIC ということで、スタートしたわけでありますけれども、今や、もうあと1ヶ月で還暦を迎えるわけでありまして、これほどの長い期間この番組をやり続けることになるとは誰が想像したでしょうか。しかも途中893回ヤクザ界でこの番組を終えようと計画をして臨みました横浜での収録888回、いろんな横やりが入りまして結果的にヤクザ界で終わることができなくなり、そのままずるずるずるっと伸びてしまって1000回で、1000回で終わるかなと思ったけど終わらず、さらに盛り上がり1111回、ゾロ目、そして1300回の時もちょっとした、公開収録やりましたけれど、そして1400回というところでございまして、まあ長いことこの番組をやってきたということになるわけでありますけども、もうすでにいろんな方々からリスナーの皆さん、多くの皆さんから、お祝いのメッセージを頂戴しております。本当にありがとうございます。その多くが次は1500ですねとか2000までやってねとか、どうせなら5000を目指せとかわけわからんこと書いてるやつがいましてですね、ということで、まあ5000は無理としましても、とりあえず次の1500まではなんとか頑張ってやってみようと、で1500を過ぎたらその先はちょっとその時に考えようと思ってますけども、というわけでお送りしてまいりましょう QIC ケムールインサイダークラブ。この番組はIBB 新大阪 G スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りしております。前島くんは今まだこっちに向かってる途中です。ということでお相手は私榎田信也門と
ピナツボユリコです。
エイクです。
そして IBB 九州はこの人です。
平上優子です。
あなたも結構長いことやってるわけですけども、だいたい601回か602回ぐらいから確か登場してると思うんですけどね。
はい、
だいぶお年を召されましたですね。
はい、年とともに召しますね。
召しましたか。まあここにいる人たちみんな召してるんですけど、はい、召してないのは前島くんぐらいで、大変な状況でございますけどもね。
DJ に合わせてね。
エグさんもうちょっとマイクに近づかないとちょっと音拾わないので、よろしくお願いします。はい、木上優子が乗り移ってるんじゃないかと思いました今。ということで、今日はまず A 枠は皆様からいただきましたお祝いのメッセージを中心にお送りしていくんですけども、まあ、たくさんいただいてるんでちょっと全部は紹介できませんので、もうごく一部ピックアップでご紹介させていただきます。その他のやつはもう全部一応私読んでおります。ますんで、ありがとうございます。まずこちら行きましょう。岐阜県岐阜市からいただきました。46歳自営業、ラジオネーム十兵
衛。ありがとうございます。
1400回ですか。最初に聞き始めたのが400回からだから1000回は聞いているわけですね。なんとしても2000回は到達していただきたい。おめでとうございますということでいただきました。
簡単に言いますね。おいくつぐらいになるんですかね。
何ですか。
2000回って言ったら榎田さんはいくつぐらいになるんですか。
ですね、だから1年にだいたい50回ぐらいなんですよ。
ああそんなもんですか。
だからあの100回って大体2年ぐらいかかるんです、ざっくりね、はい、だから、1000回ってなると20年です。だから1000回か20年ですよ。だからあと500回だから10年ですね。10年ちょいですね。
いけるか、
いけそうですね、う
ん、70過ぎてますよ。
いや全然いけるでしょうね。
私浜村淳みたいにはなりたくないですからね。
その人たち
あのラジオなんで分からないと思いますけど、はい、今そこにあのアブデカのポスターというかカレンダー、はい、東映のカレンダーが貼ってあるんですけど、はい、舘ひろしさんも、柴田恭平さんもどっちも70過ぎてますけどね。
いけますよ。
いや痛々しいでしょうこれはもうやめたがいいんじゃないの、アブデカは
アブデカはね、
でまあラジオって、まあ、確かにあの年寄りになってもできるのはできるんですよ、うん、体を動かすわけじゃないから、うん、スタジオで座って喋ってりゃいいじゃないですか大体、はい、ただねあの自然にね滑舌が悪くなってくるんですよね。でこれはあのどんなに努力していても、うん、例えばその歯が抜けてくるで入れ歯に変える、うん、でその入れ歯が合わない、はい、そういうのでちょっとこうあの滑舌悪くなるわけですよ、うんうん、でじゃあそれをしないためにはこう全部インプラントにするべきなのかとかいろいろあるじゃないですか大変にだからお金がかかってくると思いますよ、うん、だからそこら辺にこうお金をかけないあるいは訓練をしてない、はい、そういった人たちがあの年寄りになってもふがふが言いながら喋ってるわけですよ、だからああはなりたくないですね僕は。だからそうもうだからその滑舌がもうともかく極端に悪くなってきたら、はい、もう喋りはしたくないです私は、うん、だからそれが何歳でそうなるのかは全くわからないですけどね。
その極端のレベルってどれぐらいですか。
そうだな、例にだからその簡単に言えば浜村淳とかあの晩年の A 六輔とか何言ってんだかわからない状況になっちゃってた
ですよ。でもあれはあれで面白いよね。
どうだろうか。
いやでもね、まあ、あの私なんかお名前出していいのかな、うん、黒柳徹子さんとか。
ああ黒柳さんももう、 かなり、うん、あの滑舌悪い
なとか
悪いですよ、ええ、まあ脳みそはまだしっかりしてるんでしょうけどね、うん、ええ、だからそういった人はなんかこう文章にするとか、はい、なんか別にその無理にこうメインで司会とか、うん、それでじゃゲスト扱いだったらいいと思うんですよ、うん、でそういうのだったらいいと思うんですけど、うん、まあそれは人によるんで何とも言えないですけど、まあもちろんニーズもあるから、うん、もっと話を聞きたいもっと喋ってほしいっていうニーズがあれば、うん、それは出てくるっていうこともあるでしょうけど、うん、私の場合はそんなのはないでしょうから、もうのんびりとやっていきたいなと思いますけど、ね、
皆さんどう思います、
ね、まあ、お便りいっぱいあるんでちょっと次いきますよ、はい、北海道札幌市からいただきました40歳会社員ラジオネームスペシウム光電。
ありがとうございます。
あのお光電の方の光電です。
なるほど、
一両ポエマーズと呼ばれていたのが23年前。
そんなのがあったんですね、
はい、うん、やろうともやってきますよ今すぐ、やってみましょうか
、はい、
この曲
この音楽乗せて私がポエム一行のポエムを語るわけですよ、はい、中宇の2階で吊るし上げ
簡単
大事なところいやまあそういうもので、
はあ、でもそれは20年前ですか。
じゃあ23年これ時々復活してましたけどね。
木上屋さんご存知ない。
いや今日知ってます。
木
上屋が参加してからも何回かこの一行のポエムが復活したことあるんで、はい、でこれはもともとうちの企画ではなくて、うん、日テレで放送してた深夜番組でゴブっていう番組があったんですけど、その中でシティボーイズの北郎さんがやっていたコーナーで、でそれがもうむちゃむちゃ私ハマっちゃって、でそれがところがその番組短命ですぐ終わっちゃったんですよ、はい、でこの一行のポエムなんて普遍的なものはこれはパクったっていいだろうとということでパクりまして、でそれはまず最初に福岡の RKB 毎日放送のラジオのハイハイハイでまず一行のポエムぶつけて、でその番組も終わったんで、あとはもう QIC でいただこうってずっとやってたんですよ。だから初期の QIC の一番最初の人気コーナーがこの一行のポエム、うん、でこれが 大事件を起こしてですね、その時常連のリスナーさんが結構広島にお住まいの方が多かったんですけど、その中で、その一行のポエムでこれが山田くんの影ですっていうのがあったんですよ。山田くんシリーズっていうのがあって、はい、山田くんっていう山田くんが何をしたっていうことでこう笑いを取るっていうのがずっと来てて、はい、本当全国の山田さん山田くんには申し訳なかったんですけどでそれでそれが要はピカで、
はい、
影だけ残ってしまった、
はいはい、
っていうふうに、まあ、撮る人がいたんですよ、うん、でそれでちょっとその、まあ、原爆論議が、はい、始まっちゃって、うん、でもう徹底的にじゃあもう逃げずにやろうって言って、うん、その平和と戦争の話を徹底的にやるっつって、はい、で広がる、そんな広がりも見せたことがある、うん、そんな一行のポエムなんですけど、でその一行ポエマーズと言われていたのが23年前、うん、まだセーラー服着てましたねちょうどミレニアムの頃だったような、うん、今ではよそじの熟女ですが榎田師匠がパワーダウンすることなくむしろ破壊力を増しているのがすごいです。これからも、聞き続けますということでいただきました。ありがとうございます。この一行ポエマーズって3人いたんですよ。女子高生3人、
はい、
それぞれ全然無関係な3人だったんですけど、地域もバラバラで、ただまあ年齢層がほぼ一緒っていうのと、女子高生でしかも結構えぐいポエムを書いてくるっていうんで、もうこれがもう定位置になった時期があったんですね。その、お一人が、まあまあていうか一行ポエマーズの3人いまだに常連リスナーで聞いてくれてますけど、3人とも時々メールはいただいてますけどね、ありがとうございます。続いてイギリスはロンドンから46歳謎の駐在員ロイヤルホスト
ありがとうございます。
すっかりただのリスナーになっちゃってますが、私にとって最大の癒しは木田優師匠と前島くんのミニバトルそれと榎田師匠の宇宙規模の無茶ぶりを堪能することです。それにしても常に蓄積されている師匠の宇宙規模の知識って何なんでしょう。まず知らないことがないのではないか。硬いところから柔らかいところまで、小さいことから大きなことまで、ぜひスタジオの皆さんで分析してみてください。1400回おめでとうございますということをいただきました。もうかつてはほぼ毎週投稿してくれていた、ずっとロンドンに住んでる方ですけどもね、ゆくくるなんかには毎年必ずお便りいただいてましたけど、まあ、私の知識云々については後で C 枠で皆さんに議論していただきますんで、私は一応いますけどいない程度ですね。前島君もその頃にはもうスタジオに着いてると思いますんで、榎田出席裁判をやっていただきます木田さんにもいろいろとご発言をいただきますんでよろしくお願いします。続いてのお便り、宮城県仙台市46歳広告関係ラジオネームトリスバーロンの女級 A
ありがとうございます。
20年もリスナー続けるとは思ってなかったですけどいやこんなに長く番組を続ける榎田師匠がすごいんですけどね、思えばまだ30代の榎田師匠はちょっと噛むな俺30代の榎田師匠はカミソリのような切れ味で、それこそ鉄球でビーンボール、まあ、言われてましたね、鉄球でビーンボールを投げつけるトークっていう風に、ラジオ批評サイトでは書かれてました、あるいは地雷原トークと呼ばれていて、最近の受け狙いの YouTuber なんか足元にも及ばない、危険な存在でした今ではどんな人たちをも包み込むしなやかさが加味されいいですね、大事なところですねこれね、今ではどんな人たちをも包み込むしなやかさが加味され見た目はともかく気持ちがかっこいいおっさんになっちゃいました。これ褒められてるんですかね見た目はともかく気持ちがかっこいいおっさんだそうです。これからも私たちリスナーを包み込んでくださいということでいただきました。そうですか、かっこいいですかね、声はかっこいいって言われてますけどもね 反応が薄いと怖いですね。
すいません、なんかアドリブが効かなくて。
平井さんはどうですか、今紹介したラジオネーム、まあ、有名どころのこうなんか記憶にある人たちばっかりだと思いますけど、いろんな投稿をしてくれるそういう投稿職人がこういて支えてくれるこの QIC、 そのリスナーさんに対してどういう思いを、感謝の気持ちとかそういったのってありますか？
いや、 QIC はほらリスナーさんっていうのは QIC なんで、
はい、
やっぱりそのリスナーさんたちがやっぱ毎回投稿してることによってね、
はい、
番組成り立ってて、
ええ、
はい、やっぱ嬉しい限りですよね。
あ、嬉しい限りなんですね、
う
ん、
はい、
ありがとうございます。続きましては、これで一応あのご紹介5つ目かな、これで一応一旦区切りますけど、神奈川県鎌倉市からいただきました。38歳和風パティシエ、ラジオネームキラレンさんの下僕。
ありがとうございます。
1400回おめでとうございます。初めて投稿が採用されたのが2014年1月19日放送分。よく覚えてる、ね。放送899回、
ほぼほぼ10年前って感じですか、
はい、でその内容、保存してたそうで、それをもう一遍ご紹介することで。97歳になるうちのひいじいちゃんはカレーが好物です。そのため我が家では週に1回の割でカレーが出ます。たまたまカレーが出ない週もありますが、そういう時は歩いて1分の大衆食堂に一人で食べに行っています。ひいじいちゃんが97歳当時、いつもはカレーとしか言わないので気づかなかったのですが、先日市の福祉関係の人がヒアリングか何かで来た際に好物を聞かれたじいちゃんは大きな声でライスカレーと言っていました。ん？ついにじじいボケたか、カレーライスをライスカレーなんて言ってやがると笑っていたら、母ちゃんから昔はライスカレーって言ってたのよと叱られました。ほほう、こういう時はミスター博覧狂気榎木田師匠に聞いてみるのが早道ということで投稿させていただきました。ライスカレーとカレーライスについていろいろトークしてください、まあ、というお便りを、まあ、当時、2014年の1月19日放送分の899回で、紹介したと、これは間違いありません。こちらの Q シートも確認をさせていただきました。確かに読んでいます。
ちゃんと残ってるんですね。
番組のデータも残ってます。全部残ってます。
その時榎木田さんが何を喋ったかも
残ってますけど、あえてちょっと聞かなかったです。聞こうと思えば聞けたんですけど、でこの時、番組を聞かせてあげたらすごく、まあ、おじいちゃん、そのなんだひいじいちゃん喜んでいましたと、うん、でひいじいちゃんはこの2年後99歳で天寿を全うしました、うん、まあ良い、今では良い思い出ですと、さてリスナー歴やがて10年、これからも続けてくださいねということでいただきました。括弧ツイッターが復活したということでフォローしてくださいって書いてあります。
なんか今日フォローしてください。
なんか来てましたね。多分エッグさんとかもフォローされてると思います。
あ、そうですか。
多分この木田姉さんの下僕の名前で、
はい、
多分木田優さんもフォローされてると思いますけど、
ね。下僕やし、
というね、
木田優姉さんのファンも多いですよね。
俺は残念なことに多いんですよね。
なんだそりゃ。
これが
その言い方は、
これは不思議なんですけどね。何がいいのかわからないんですけど、なんかつっけんどんなトーク、あるいはこうなんか何を言ってもこういい加減にしか返さないリアクション。これがたまらんっていう人がいましてね、やっぱ世の中いろんなやっぱ趣味っていうのはあるんだなというふうに思うわけですけどね。
榎木田さんの失礼なツッコミもなんかあれが好きな人も結構いるんですね。私はそっちが理解できないんですけど、
いやあれがその榎木田が何を次言い出すだろうかという、どうせほらリアクションできない分かってるわけですよ。ね、その例えば10万年前はどうでしたかとかって聞くわけじゃん、私が木田上優子に。で答えられるわけないじゃないですか。ね、でもそれはもうそれでもう突っ走るというそういう一種のこう芸になってるので、
うん、
一番困るのは 例えばその10万年前どうでしたかって時に、スラスラ何かを語り始めたらですよ、ええ、キラウェイユコが、はい、これは怖いですよね。あ、ええ、だからこれもう要するにあの嘘が言えるような状態、そういうあの芸を身につけるわけですよ。口から出任せが言えるっていう、はい、そういうキラウェイユコってのは怖いですね。ええ、ではキラウェイユコさん聞いてみましょう。
何をですか。
いやいや、ほらかつてあのあなたあのユーラシア大陸をずっと闊歩して、そしてあのまだあの日本列島とあの大陸がつながってた時に歩いてきたそうなんですけど、あのその頃のあの、
ね、
その頃の思い出とかなんか語ってもらえませんかね。なんかこうナウマンゾウと一緒にナウマンゾウに乗ってきたっていうふうに話聞いたんですけど、そういうのは違いますか。
いやもう、はい、違います。
あ、そうです。だからこれですよ。うん、これがあのそうなんですよ。あの時ナウマンゾウがね、あのなんかあの名前をつけてるナウちゃんって名前なんですけど、言い始めちゃうともうちょっと違うことになっていくんですよ。これ逆だったら私やれるわけですよ。そのあの無茶振りされても、はい、どんな無茶振りでも私返しますけど、なんかよかったら無茶振りしてもらっていいですよ。今日どこででもいいですから私にあの切り込んでみてください。皆さん。
そんな曲芸できるかな。
いやーちょっと。
できますよ。だからあのむちゃくちゃな数字とかね、はあ、むちゃくちゃな何かっていうやつをこう出せばいいんですよ。
でいやなんかちょっと榎田さんの容姿いじりをしそうで怖いし、ちょっと難しいですね。
いやいじられたって全然返しますよ私。なんであろうと、それはもうあの訓練が違いますから。1400回やってるんですからこの番組を、
ね
波じゃないですよ、波じゃ、ということで、まあね、他にもたくさん実はお便りをいただいております。あの本当に長文でいただいてるのもあります、うん、本当にありがとうございます。で、全部に目通しております。まあこのあとあの今日 C 枠ではもう一遍ちょっとこの1400回を振り返るということで、まあ先ほども言った無茶ぶりも含めて、いろんなあの話をしていこうかなと思っておりますんで、今日は A 枠はちょっと短めにしておこうかなと思っております。一旦 CM です。
の匂い？おやおや、トイレの消臭剤が切れちゃったみたいですね。エレクト薬品から新発売のサリンに取り替えてみませんか。これまでにない強力なパワーがあらゆる悪臭を麻痺させます。
あら、ほんと、なんだか目も見えなくなってきたわ。
トイレにサリン、今年はこれで決まり。姉妹品お部屋の香水イペリットもどうぞ。エレクト薬品からのお知らせでした。
世界のファッション、タマキン。